口一葉作、十三夜、上。いつもは威勢よき黒塗り車の、それ角に音が止まった、娘ではないか、と二親に出迎われつる者を、今宵は辻より飛び乗りの車さえ返して、しょんぼりと格子戸の外に立てば、うちには父親が相変わらずの高声。いわばわしも副人の一人、いずれもおとなしい子供を持って育てるに、手はかからず人には褒められる。分外の欲さえ乾かねば、この上に望みもなし。やれやれ、ありがたいこと。と物語られる。あの相手は定めし母さん。ああ、何もご存じなしに、あのように喜んでおいで遊ばす者を、どの顔下げて離縁状もろうてくだされと言われたものか。叱られるは必要。太郎という子もある身にて、置いて駆け出してくるまでには、いろいろ思案もし尽くしての後なれど、今さらにお年寄りを驚かして、これまでの喜びを水の泡にさせますることつらや。いっそ話さずに戻ろうか。戻れば太郎の母と言われて、いついつまでも原田の奥様。ご両親に放任の婿がある身と自慢させ、私さえ身を詰めれば、時たまはお口に合うもの、お小遣いも差し上げられるの。思うままを通して離縁とならば、太郎にはまま母の浮き目を見せ、ご両親には今までの自慢の花にわかに低くさせまして、人の思惑、弟の行く末、ああ、この身一つの心から、出世の心も止めずばならず。戻ろうか。戻ろうか。あの鬼のような我が妻のもとに戻ろうか。あの鬼の妻のもとへ。ええ、いやいや。と身を震わすとたん、よろよろとして思わず、格子にがたりと音さすれば。誰だ？と大きく父親の声。道行く悪太郎のいたずらとまがえてなるべし。外なるはおほほと笑うて。おとっちゃん、わたくしでござんす。といかにもかわゆき声。いや、誰だ？誰であった？と障子を引き開けて。ほう、席か。なんだな、そんなところに立っていて。どうしてまたこの遅くに出かけてきた？車もなし。女中も連れずか。やれやれ、まあ、早く中へ入れ。さあ入れ。どうも不意に驚かされたようでまごまごするわな。格子は閉めずともよい。わしが閉める。ともかくも奥がいい。ずっとお月様の刺す方へ。さあ、布団へ乗れ、布団へ。どうも畳が汚いので、大家に行ってはおいたが、職人の都合があると言うてな。遠慮も何もいらない。着物がたまらぬから、それを敷いてくれ。やれやれ、どうしてこの遅くに出てきた？お家では皆おかわりもなしか。と、いつに変わらずもてはやさるれば、針のむしろに乗るようにて、奥様扱い情けなく、じっと涙を飲み込んで、はい。誰も時効の触りもござりませぬ。私は申し訳のないご無沙汰しておりましたが、あなたもおっかさんもご機嫌よくいらっしゃりますか？と問えば、いやもうわしは臭み一つせぬくらい。おふくろは時たま霊の血の道というやつを始めるがの。それも布団かぶって半日もいればケロケロとする病だから、死災はなしさ。と元気よくカラカラと笑うに。イノさんが見えませぬが、今晩はどちらへか参りましたか？あの子も変わらず勉強でござんすか？と問えば、母親はほたほたとして茶を進めながら、イノは今しがた夜学に出て行きました。あれもお前、 おかげさまでこの間は昇給させていただいたし、課長様が可愛がってくださるので、どれくらい心丈夫であろう。これというも、やっぱり原田さんの縁があるからだとて、うちでは毎日言い暮らしています。お前に助裁はあるまいけれど、このことも原田さんのご機嫌のいいように、いのはあの通り口の重い太刀だし、いずれお目にかかっても、あっけないご挨拶よりほかできまいと思われるから、何分ともお前が中に立って、私どもの心が通じるよう、いのが行く末をもお頼み申しておいておくれ。本に変わり目で陽気が悪いけれど、太郎さんはいつもおいたをしていますか？なぜに今夜は連れておいででない？おじいさんも恋しがっておいでなされたものを。と言われて、また今さらに裏悲しく。連れてこようと思いましたけれど、あの子は酔いまどいで、もうとうに寝ましたから、そのまま置いてまいりました。本当にいたずらばかり募りまして、聞き分けとっては少しもなく、外へ出れば後を追いまするし、うちにいれば私のそばばっかり寝ろうて、本に手がかかってなりませぬ。なぜあんなでござりましょう、と言いかけて、思い出しの涙、胸の中にみなぎるように、思い切って置いてはきたれど、今頃は目を覚まして、かかさんかかさんと女どもを迷惑がらせ、おせんやおこしのたらしも聞かれ、みなみな手を引いて、鬼に食わすと脅かしてでもいいよ。ああ、かわいそうなことを、と声立てても泣きたきを、さしも二親の機嫌よげなるに言い出かねて、煙に紛らすタバコに三服、からせきこんこんとして、涙を襦袢の袖に隠しぬ。